This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
これは主が設けられた日。この日を楽しみ、喜ぼう。
I think it is very good that we can meet all together occasionally.
このようにたまにみんな集まることはとても喜ばしいことです。
Because it reminds us that we are all family.
なぜかと言いますと、私たちはみんな家族であることを思い出させるからです。
It gives us an enhanced sense of our unity.
そして私たちの一致を強調します。
We are brothers and sisters in Christ.
私たちはキリストにあって兄弟姉妹であります。
As family, we enjoy meeting together.
家族というのはたまに会うのはとても楽しみにしております。
I know I do.
私はそうです。
During these past couple weeks, my heart has been warmed as I have been here and seen the things that I've seen and heard.
この数週間皆さんと一緒にいることでも心温まりました。いろんなことを聞いていろんなことを見ました。
Thank you for the warm way which you have received me, as you always do.
このように私を温かく迎え入れてくれてありがとうございます。いつものようにありがとうございます。
As you know, this week I'll be presenting a seminar.
皆さんもご存知かと思いますけれども、今週はレクチャーをします。
The subject of the seminar is What is a Christian worldview?
この主題というのはキリスト者の世界観です。
Do you have a worldview?
皆さんは世界観を持っていらっしゃいますでしょうか。
Yes, of course you do.
はい、もちろん持っていると思います。
Everybody has a worldview.
誰でも世界観を持っております。
Your worldview is the way you answer questions that are fundamental to life.
その世界観というのは、人生に対してとても重要な質問を答えるその答え方です。
Questions like, Who am I?
例えば私は誰だ。
Where did we come from?
私たちはどこから来たのでしょうか。
Why are we here?
なぜここにいるんでしょうか。
Where are we going?
私たちはどこへ行くのでしょうか。
the answer to these questions will determine our priorities and our values.
この質問に対する答えは私たちは何を大事にしていてどのように生きているかを定めます。
And of course, our values determine our behavior.
そして私たちの行動も定めます。
You have a worldview.
皆さんは世界観をお持ちです。
The question is, is your worldview a Christian worldview?
ただ質問はこの世界観というのはクリスト者の世界観であるかどうかです。
That is the question we'll be considering this week on the Thursday and Friday seminar.
この質問についてこのセミナーの間に考えたいと思います。
I invite you all to come.
で皆さんぜひ参加してください。
Now would you bow with me and hold a prayer.
それでは皆さんと共にお祈りしましょう。
Father in heaven, we thank you that we can look up to you and call you our Father in heaven.
天の父様、あなたを見上げてそしてあなたをお父様と呼ばれることありがとうございます。
And you have gathered us here as your children this morning.
そして今日あなたの子供としてここに集めてくださってありがとうございます。
Thank you that you have joined us as brothers and sisters in Christ.
キリストにあって兄弟姉妹としてここに集めてくださってありがとうございます。
We thank you that you love each one of us.
そして一人一人愛してくださってありがとうございます。
And we pray that our love for you.For one another, might continually increase.
そしてお互いに対する愛、そしてあなたに対する愛もますます強められますようにお願いします。
We pray that through your word this morning, our faith will be strengthened and our lives and souls encouraged.
今日の御言葉を通して私たちが養われて、そして私たちの霊、魂、心が強められ、励まされますように。
This we ask in the name of our Lord Jesus Christ.
私たちの主イエスキリストの皆によって。
アーメン。 I am reading the Psalms daily.
私は
as I've done for years.
私は数年前から、毎日詩編を読んでます。
I know them and I love them more than any other part of the Bible.
私たちはこの詩編を知っております。そして、世界の聖書の書簡の中で一番愛しています。
Those are the words Dietrich Bonhoeffer.
これはディートリヒ・ボンヘッファというお方の言葉です。
They were written from prison in May 1943.
これは2043年5月に獄中で書かれた言葉です。
As I think most of you know, Bonhoeffer was martyred by the Nazis one month before Hitler committed suicide and brought the world, the war in Europe to an end.
皆さんもご存知かと思いますけれども、このボンヘッファーは、ナチスに殺されました、殉教しました。時期としては、世界二次世界大戦が終わる1ヶ月前、ヒトラーが自殺する1ヶ月前でした。
Bonhoeffer had always a joyous spirit.
ボンヘッファーは、いつも喜びに満ち溢れておりました。
A friend who visited him near the end wrote this about him.
彼の人生が終わりに近づいていた頃に彼に会った友人はこのような言葉を書きました。
He seemed to have always to have diffused a sense of joy.
彼は常に周囲に喜びを漂わせていました。
Of happiness in every smallest event of life.
どのような人生の小さな出来事でも幸せを感じ、
And a deep gratitude for the mere fact that he was alive.
そして生きているという事実に対して深い感謝の心を持っていました。
The friend went on to say that Bonhoeffer was one of the very few men he had ever met for whom his God was real and close.
そしてこの友人はボンヘッファについてこのようなことも言いました。彼の神は彼にとって現実であって、そして近い存在でありました。
That joyous faith Bonhoeffer had was, of course,A gift from God to him.
このボンヘッファの喜びに満ちた信仰はもちろん神様からの賜物でした。
But Bonhoeffer himself nourished his faith through his immersion in the song.
しかしこの信仰というのは、ボンヘッファが、詩編に浸っていた時に彼の中で成長しました。
Bonhoeffer had a mind saturated with biblical truth.
彼の心は御言葉の真実で満たされていました。
The result was a joyous spirit, a strong faith, even in prison.
そしてその結果というのは、牢獄にいても強い信仰と満ち溢れる喜びでした。
I also have been reading the Psalms and meditating on them for a number of years.
私も数年前から日々一つの詩編もしくは詩編の一部を読んで、それについて黙想しております。
そ
してそれによって大いに祝福され、私の信仰が強められ、そして私の魂が癒されております。
I would like to recommend to youThe reading of Psalms every day.
ぜひ皆さんにも日々毎日詩編を読むことをお勧めいたします。
Well, in reading the Psalms, we are able to speak back to God the words that He has given to us to pray to Him.
詩編を通して私たちは神様からいただいた言葉を神様に返すこと、言い返すことができます。
It might be worth noting that the majority of psalms, well over half of them, are psalms of lament.
とても重要なことですけれども、詩編の大半は嘆きの言葉です。
Why so many psalms of lament?
なぜこのように多くの詩編は、このように多くの嘆きの詩編がありますでしょうか。
Why so many psalms in which the psalmist cries out to God out of distress and darkness?
なぜこのように苦しみと暗闇から叫び出すそのような詩編があるのでしょうか。
Well, the reason is suffering and sickness and pain and tears are part of
ぜかと言いますと、このように苦しみ、病、そして痛み、涙、これは人間の、人類のその性質です。
All of us have our buried griefs.
私たち誰でもどこかに悲しみを埋めております。
We all have hurtful memories.
そして痛い記憶、痛い思い出があります。
So we read the psalm.
このように詩篇を読みます。
We pray these songs of lament.
そしてこのように嘆きの詩篇を祈ります。
But of course there are other songs, songs of joy and victory and praise.
でもこれ以外の詩は詩篇持ちあります。それは喜びと勝利、そして賛美の詩篇であります。
I suggest that it's important that we do more than read the songs. We need also to meditate on them.
ただ読むだけでは足りないと思います。この詩篇について黙想することも必要です。
Reading without meditating is like putting something in a bag full of holes.
黙想なしで読むことは穴だらけのカバンに物を入れるようなことです。
So I recommend reading the Psalms too.
それではもう一度言います。皆さんにぜひ詩篇を読むことをお勧めいたします。
The psalm that we're considering today, Psalm 118, is a psalm of victory.
今朝皆さんと一緒に読んだこの詩篇118篇は勝利の詩篇です。
This psalm was once was Martin Luther's favorite psalm.
こちらの詩篇はマーティン・ルターが一番愛していた詩篇です。
And when we read it, we can understand why.
そしてこの詩篇を読みますと、なんとなくそれわかるかと思います。ルターの人生の中には多くの戦いがありました。
He had many enemies.
そして彼には多くの敵がいました。
And his life was threatened.
そして彼の命まで狙われておりました。
The writer of this song also had many enemies.
この詩篇の著者もにも多くの敵がおりました。
An intense struggle.
そして多くの激しい戦いがありました。
This song is not written by David, as many of the songs are.
しかしこの詩篇は、多くの詩篇はダビデに書かれていましたけれども、この詩篇は違います。
No name is attached to it. We don't know who wrote
it. 名前はついていません。匿名で書かれました。誰が書いたかわかりません。
It may have been David.
もしかしてダビデ王だったかもしれません。なぜかというと彼の経験にとても合っています。
It is experience of a king who had gone out to battle and returned victorious.
この詩篇に出てくるのは、王様が戦いに出て、そして勝利を取って戻ってくる、そのような内容です。
For example, you read verse 10.
例えば10節を読みますと、
All the nations surrounded me, but in the name of the Lord I cut them off.
すべての国々が私を取り囲んだ。しかし主の名によって私は彼らを断ち切る。
And in verse 12, they swarmed around me like bees. In the name of the Lord I cut them off.
そして12節にはこう書いてあります。蜂のように彼らは私を取り囲んだが、主の名によって私は彼らを断ち切る。
This victorious king.Does not take the honor to himself. Instead, he gives the honor to God.
このように勝利を取った、勝利を得た王というのは、自分のために名誉を求めているのではなく、神に誉れを捧げております。
For example, in verses 15, 16.
例えば15節、16節。
The Lord's right hand has done mighty things. The Lord's right hand is lifted high.
主の右の手は力ある働きをする。主の右の手は高く上げられています。聖書の中で右の手というのはいつも力の比喩として使われております。
Because the victory was from the Lord, the king goes first of all into the temple to offer a thanksgiving offering.
もちろんこの勝利は神からのものだったので、この王というのはまず感謝の生贄を捧げるために宮に入ります。
You'll notice that a dominant theme of this song has been thanksgiving.
皆さんも気づいたと思いますけれども、この詩篇のテーマというのは感謝です。
Verse 19. Open for me the gates of righteousness, and I will enter to offer a sacrifice of thanksgiving.
19節。義の門よ、私のために開け。そこ、私はそこから入り、主に感謝しよう。
Verse 21. I will give thanks to you, for you have answered me. You have become my salvation.
21節。私はあなたに感謝します。あなたが私に答え、私の救いと習えたからです。
The psalm begins with thanks.
この感謝、この詩編は感謝で始まります。
Verse 1, give thanks to the Lord, for he is good.
一節、主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。
It ends with thanks.
そして感謝で終わります。
Give thanks to the Lord, for he is good.
主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。
And in between that beginning and ending, we have listed many reasons for this jubilant thanksgiving.
そしてこの始まりと終わりの間には、歓喜あふれる感謝のいくつかの理由が挙げられております。
For example, at the very beginning he says, we give thanks to the Lord because his law endures forever.
例えば最初の方にはこう書いてあります。その恵みはとこしえまで。
That phrase, his love endures forever, is repeated again in verse 2, 3, and 4.
この恵みはとこしえまでという感謝は、3回、2節、3節、4節に繰り返されております。
Verse 5, I cried to the Lord, and he answered me by setting me free.
5節、私は主を呼び求めた。主は答えて、私を清やかな地へ導かれた。
Verses 6 and 7, the Lord is with me, I will not be afraid.
そして6節から7節、主は私の味方、私は恐れない。
He is my helper.
主は私の味方。
So you get the idea.
皆さんもお分かりでしょうか。
There is much cause for thanksgiving here.
感謝すべき理由はたくさんあります。
And therefore it is no wonder the writer can say, this is the day the Lord has made, let us rejoice and be glad in it.
ですので著者がこのように、これは主が設けられた日、この日を楽しみ喜ぼうと叫べるのは当たり前です。
But I want you to notice something else.
しかし何かにお気づきし、になってほしいです。
Everything for which this writer has given thanks is true also for you.
この詩編の著者が感謝しているすべてのことはあなたにとっても現実です。
You also have been surrounded and carried along by the unfailing love of the Lord.
あなたも今までの人生の中で主の尽きることのない恵みに囲まれて導かれていました。
The Lord has been very good to you.
主はとても良くしてくださいました。
When you cried outHe answered you.
主に叫んだときに主は答えられました。
The Lord is with you all the time.
主はずっとあなたと共におられます。
He never forgets about you.
そしてあなたのことを絶対忘れません。
The Lord is your guide all through your life's journey.
あなたの人生の間ずっと主はあなたを導きます。
We too have much to be thankful for every day.
私たちも日々感謝すべきことはたくさんあります。
And if we remember and concentrate on these things that the Lord has done for us, our hearts also, like the writer, will overflow with thanksgiving.
そして神からいただいたこの感謝すべきことを思い出すと、このように著者と同じように私たちの心も喜びで、溢れます。
Now there's one verse in this psalm that seems out of place.
さてこの詩編の中に一つだけちょっと間違いに見えるような説が一個あります。まるで他の箇所、他の文脈から入ってこられたように見えます。
Verse
22. これは22節です。
The stone the builders rejected has become the cornerstone.
家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。
What does that mean?
これはどういう意味でしょうか。そしてこの詩編の残り引きとどんな関係あるでしょうか。
Well, actually, verse 22 is perhaps the most important verse in this song.
しかしこの22節はこの詩篇の中で多分一番重要な節ではないでしょうか。
Because this verse gives us a clue to the meaning of the whole song.
なぜかと言いますと、この節は詩篇全体の意味を理解するために重要なヒントを与えています。
I suggest to you that this verse 22 is a prophetic reference to the Messiah, the Lord Jesus Christ.
私の提案ですけれども、この説はメシアである主イエス・キリストについての予言的な言葉だと思います。
How do I know that?
なぜわかるかと思いますでしょうか。
Because the New Testament says so.
新約聖書がそう言っているからです。
Three times the New Testament quotes this verse.
新約聖書の中に3回この説が引用されております。
The first time,Jesus quoted the verse in reference to himself.
最初にイエスが自分を指すためにこの詩篇、この説を引用しております。
Then after the resurrection of Christ, Peter, speaking to the Jewish Sanhedrin, the governing body of the Jews, said this.
そしてイエスの死と復活の後に、使徒ペテロがサンヘドリン、まあ、当時のユダヤの自治組織ですけれども、それに彼らに対してこのように語っております。
Know this, you and everyone else in Israel, it is by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, but whom God raised from the dead, that this man stands before you completely healed. He, that is Jesus, is the stone you builders rejected, but has become the cornerstone.
使徒行伝4章で、使徒パペテロはこう言っています、皆さんもまたイスラエルのすべての民も知っていただきたい。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえられたナザレ人イエス・キリストの何よりことです。
Then in his, third, in his second letter, before his first letter, chapter 2,Peter again refers to this verse.
そしてその後にペテロはその第一手紙の2章にまた同じようなことを言います。
First Peter chapter 2 verse 4.
第一ペテロ2章4節です。
As you come to him, the living stone rejected by men, but chosen by God and precious to him.
主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが神に選ばれた尊い生ける石です。
Let me give you an expanded translation of that verse.
もう少し詳しくこれ訳してみましょう。
You are coming to Christ. He is the living cornerstone of God's temple. He was rejected by people, but he was chosen by God for great honor.
主のもとに来なさい。イエスは生ける要石です。そしてこの要石というのは神殿、宮を作る要石です。人には捨てられましたけれども、神は選ばれた石です。
So, Psalm 118 is ultimately about Jesus Christ.
このため、この詩篇118篇は結局、イエス・キリストについての詩篇です。
He is the king who has triumphed.
彼は勝ち誇った王です。
Jesus is the victor.
彼は勝利者です。
Well, what does it mean when we say that Jesus is victor?
さて、イエスはどんな意味の勝利者でありますでしょうか。
It means that by his death on the cross and his resurrection from the tomb, Jesus defeated Satan, sin, and death.
こんな意味です。イエスのその死と復活を通して、サタンを破って、そして罪と死をも破りました。
This song we've been reading speaks of human enemies.
この詩篇は主に人間の敵について語っています。
But, Jesus defeated our much stronger spiritual enemies.
しかし、イエスはそれより強い霊的な敵を破りました。
This world was Satan's kingdom.
この世は、サタンの王国です。
Jesus
イエスはこの世は、サタンはこの世の王だと言っています。
The Apostle John refers to, he says, Satan, the whole world lies in the power of Satan.
そして、パウロもこう言っています。全世界は、サタンと同じように嘘をついています。
You see, by his death and resurrection, Jesus has established a beachhead in Satan's kingdom.
しかしこの復活、死と復活によってイエスはサタンの王国に足がかりを確立しました。
Battle still rages.
戦いはまだ続いております。
But the final victory of Christ is certain.
しかし、キリストの最後の勝利は確定しております。
In his letter to Colossians, Paul writes, having disarmed the powers and authorities, Jesus made a public spectacle of them, triumphing over them by his cross.
使徒パウロはコロサイ人2章15節にこう書いています。そして様々な支配と権威の武装を解除し、それらをキリストの凱旋の行列に捕虜として加えて晒し者にされました。
Paul is not talking about human powers and authorities.
パウロはここで人間的なそのような力と権威について語っておりません。
He's talking about evil spirits in the unseen world.
ここには見えない世界の中の悪影について話しております。
Jesus himself referred to his victory over Satan in these words.
そしてイエスは自身で自分の勝利についてこのように語っております。
When a strong man, fully armed, guards his own palace, his goods are in peace. When one stronger attacks him andovercomes him, he takes away the armor in which he trusted and divides his spoils.
強い者が十分に武装して自分の屋敷を守っているときは、その財産は無事です。しかし、もっと強い人が襲ってきて彼に打ち勝つと、彼が頼みにしていた武具を奪い、分取り金を分けます。
Jesus has won the victory.
イエスは、勝利を勝ち取りました。
And he has won the victory for all those who follow him.
そしてこの勝利というのは、すべてのイエスを信じ従う者のために勝ち取りました。
If you are a believer in Christ, this victory, his victory, is yours.
もしあなたがキリストを信じるのであれば、このキリストの勝利はあなたの勝利です。
The problem is that we look at this world, and we examine ourselves.And we wonder where is the victory.
ただちょっとした問題があります。それは私たちはこの世の中を見たり自分たちを見ると、この勝利は一体どこにあるんでしょうかと考えることです。
The fact is, we are living in an in-between time.
私たちは現在ある意味中間的な時代の中に生きております。
Satan is still active in our world.
サタンはこの世でまだ活躍しています。
That's why there is so much evil and war and bloodshed in the world.
このためにこの世の中にはこのように多くの戦争そして、罪があります。
And we still have our sinful nature.
そして私たちにもまだ罪深い性質があります。
And we all come to God at the end.
そして最後になると私たちも必ず死ななければなりません。
Yes, Christ has won the victory.
はい、キリストは勝利を得ましたが、
But it is not yet complete.
この勝利はまだ完全ではありません。
Already, Satan has been defeated.
サタンはすでに敗北しました。
But not yet destroyed.
しかしまだ滅ぼされておりません。
Already, Christ, the Lamb of God, has taken away our sins.
神の子羊であるキリストはすでに私たちの罪を取り除きましたが、しかし私たちはまだ自分たちの罪深い傾向を持っております。
Already, death has been vanquished.
死はすでに征服されましたが、
Yet, we almost die.
私たちはまだ死ななければなりません。
Already, the not yet.
すでに、しかしまだ。
So we wait. We wait for the companion to complete victory.
このように私たちは待っています。私たちはこの勝利の完成を待っています。
Christ will come again in power and glory.
キリストは力と栄光を帯びて戻ってこられます。
Satan all his evil hosts will be destroyed.
サタンとその悪霊たちは滅ぼされます。
And death will be forever vanquished.
そして死はいつまでもなくされます。
Death will not have the last word. We will rise again.
死は最後の言葉ではないです。私たちは必ず復活します。
That's the day we're waiting for.
これが私たちが待っているその日です。
But waiting is not like the passive kind of waiting we do in a doctor or dentist office.
しかしこの死を待つというのは、例えば病院の待合室で待っているような受動的なそのような待ち方ではないです。
You know how it is, you're waiting, waiting to be called to see the doctor and you read some old magazines that you're not interested in reading.
皆さんよくご存知かと思いますけど、このように待合室に待っていると自分の名前が呼び出されることを待って、興味のない雑誌も読んでいます。
No. Waiting for the day of the Lord is it's all intense struggle.
この主の日を待つというのは、懸命な、そのような活動、そのような戦いをすることです。
It means by our prayers pushing back the darkness.
これは私たちの祈りで暗闇を押し返すという意味です。
It means by our faith advancing in holy living.
私たちの信仰を通して良い生き方を前進させる。
It means by our love.Embracing our fellow human beings.
私たちの愛を通して他人を受け入れることです。
And it means by our hope, looking forward confidently to our entrance into that eternal kingdom.
そして私たちの希望を通して永遠の命に入れる確信を持つという意味です。
That's the way we wait for the day of the Lord.
これが主の日を待つそのような待ち方です。
The Apostle John wrote these words: Everyone who is born of God overcomes the world, and this is the victory that overcomes the world, even our faith.
使徒ヨハネはこのように書きました。神から生まれた者は皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。
By faith, we can say.My sins have been forgiven. They are gone.
信仰を通して私たちは自分の罪は許されて、そしてなくなったということができます。
By faith, I can affirm I am in Christ. Christ lives in me.
そして、信仰を通して私たちは、キリストが私の中に生きている。そして私はキリストのものだということができます。
I belong to Him.
私はキリストのものだ。
And whatever.Of difficulty or disappointment or trials come to me that I'm experiencing now. I know in the end there will be victory.
今はどんな問題、どんな試練、どんな失望を体験しても勝利で終わることを私は分かっています。
By faith, we can say, The Lord is my strength and my song. He has become my salvation.
そして信仰を通して私たちはこのように言うことができます。キリストは私の力です。そして私の賛美です。
This is the day the Lord has made, the day of Christ's victory.
これは主が設けられた日です。つまりキリストの勝利の日です。
Let us rejoice and be glad in it.
この日を楽しみ喜ぼう。
Amen.Father in heaven, we give thanks to you for the victory that our Lord Jesus Christ has brought about.
天のお父様、主イエスキリストが得たこの勝利を感謝します。
And just as He defeated Satan and sin and death, we too.And live in victory day by day.
そしてイエスが死とサタン、罪を破った と同時に私たちもこのような勝利の日々を生きることを感謝します。
Help us indeed to abide in you, to keep on trusting you and living by your power day by day.
あなたに頼って、あなたに信頼して、そしてあなたの力の中で生きることができますように導いてください。
Let's pray in the name of our Lord Jesus Christ.
イエス、主イエスの名前によってお祈りします。
アーメン。